ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。保健大臣は第1段階のワクチン接種者として医療従事者を優先することについてお伝えします。中国から到着したばかりの COVID-19 パンデミックに対する SARS-CoV-2 ワクチン120万回分は国民が接種できるよう望ましい薬物配布方法に従うことが確認されています。これは月曜日にワクチンの到着に関するオンライン記者会見で、インドネシア共和国保健省のテラワン・プトラント大臣が語ったものです。テラワン大臣は COVID-19 ワクチン接種の第一段階が医療従事者に優先されると述べました。テラワン大臣はさらに、政府は安全であることが説明され、臨床試験がされていて、世界保健機関によって推奨されているワクチンのみを提供することを強調しました。テラワン大臣はワクチンの品質を保証する枠組みが国民に受け入れられるように、政府はワクチンの配布の実施について話し合ったと付け加えました。プログラムスキームは州の保健局から始まり、その下の保健局に流通されます。それでは次のニュースです。健康状態が悪化したため、ハメニ官はその地位を王子に引き渡したと伝えられていることについてお伝えします。イランの最高指導者アヤトゥロアリ・ハメニ官は、執行を息子に引き渡したと報道されています。この執務の遺憾はハメニ氏の健康状態の悪化によって引き起こされたと言われています。12月7日月曜日にニュースウィークとエルサレムポストが報道したように、この執務の遺憾に関するニュースは現時間12月5日土曜日にアラビア語でのツイッターの声明で、モハマドアワゼという名前のイランのジャーナリストによって伝えられました。ジャーナリストアワゼ氏は、説明はイランの多くの情報に 基づいていると語りました。アワゼ氏は声明で、イランの情報機関は81歳のハメネイ師の健康状態を懸念していると述べました。さらにアワゼ氏は、ハメネイ師は51歳の彼の息子モジュタバ・ハメネイに執務を移管したと明らかにしました。それでは次のニュースです。コロナウイルス感染者が急増し、韓国大統領はさらなる検査を命じたことについてお伝えします。韓国のムン・ジャイイン大統領は月曜日に、新たなかつ最大の COVID-19 の感染拡大をコントロールするために、その検査数を増やし、追跡調査を広げるように要請しました。韓国疾病管理予防庁は12月6日日曜日の深夜の時点で、615件の COVID-19 の新規症例を報告しました。この数字は、韓国での COVID-19 の1日の症例数が1ヶ月間3桁増加したことを示しており、すでに8311人の感染が確認され、隔離されています。この人数は国内で最大の感染者数です。ムン大統領は、コロナウイルス感染の症例を追跡するために、利用可能な全てのリソースを動員を命じ、軍隊と公務員をより多く配置して検査を拡大するように命じました。それでは次のニュースです。中国は当局に対する米国の制裁に反対していることについてお伝えします。中国の外務省によると、12月7日月曜日に、中国は中国共産党のフロントガード労働者連合部門に制裁を科した米国国務長官マイク・ポンペオ国務長官に強く反対し、強く批判していました。中国の外務省のスポークスマンであるフア・チュンイン氏によると、ブリーフィングで、中国はその主権安全保障開発の権利を保護するために必要な合法的な措置を講じるということです。ポンペオ米国国務長官は金曜日に、批評家を威嚇するために武力業者個人情報の開示、またはその他の強制的な戦術を使用、または脅迫した中国当局者及びその他の者にビザの制限を課したと述べました。それでは最後のニュースです。インドネシア外務省は、2021年にコファックスワクチンの習得を目指していることについてお伝えします。インドネシア外務省は、他の当事者との協力を通じて、健康と社会経済の両方の観点からパンデミックに対応する上で、政府を引き続き支援しています。これは月曜日に、中国からの120万回分の COVID-19 ワクチンの到着についてのオンライン記者会見で、インドネシアのレトノ・マルスディ外務大臣が語ったものです。レトノ・マルスディ大臣は、外交はアクセスの開放、道路の舗装、発生するさまざまな障害の克服を主な任務として、 ワクチン提供の取り組みを支援するためにも積極的であると付け加えました。中国からのワクチンの調達に成功した後、外務省は世界保健機関からのコファックスワクチンの入手に取り組んでいます。レッド大臣は、インドネシアは締め切りに合わせて12月7日にワクチンの申請書をコファックス施設に送付したと説明しました。多国間ワクチンが2021年に徐々にインドネシアに入ることが期待されています。レッド外務大臣は、インドネシアがこのパンデミックをすぐに克服することができるように、外交が他の努力を守ることを確認しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はワクチンが来ますが、健康プロトコルがなくならないようにすることについてお伝えします。12月6日日曜日に120万回分の COVID-19 ワクチンが中国、チンカレンから疲れの張った空港に到着しました。シノファク社が製造したこのワクチンは、中国からの SARS-CoV-2 タイプのワクチン、300万回分調達のうちの第1段階です。ジョコ・ルル大統領は記者会見で2021年1月にはさらに180万回分のシノファクワクチンが到着すると述べました。また同じ月に4500万回分の COVID-19 ワクチンの製造するための原材料の積み荷が来ると語りました。COVID-19 ワクチン到着はこれまでのインドネシア国民の質問、COVID-19 ワクチンはいつ到着するのかに対する答えになります。このワクチン、1回目の到着はまた、ほぼ1年間パンデミックに 見舞われていることにうんざりしているインドネシアの人々に新しい希望を与えます。 COVID-19 対応及び国家経済回復委員会のアイランガ・ハルタルト委員長によると、ワクチン接種の実施は健康の安全を支援し、生産性を高め、国家の経済成長を維持及び向上させるためのさまざまな社会経済活動を実施する国としての安心感と自信を構築します。 COVID-19 ワクチンの到着は温かい歓迎に値します。ワクチン接種プログラムはこのパンデミックがすぐに収束することを期待しています。しかし、その大きな希望が経緯を緩めることになってはいけません。ワクチン接種の目的は、ある病気にさらされても病気にならないように免疫を構築することにより、ある病気による罹患率と死亡率を減らすことです。個人の健康はコミュニティの健康に影響を与えます。病気が少なければ少ないほど感染を防ぐ可能性が高くなります。しかし、経験上ワクチンは一度しか投与できません。 COVID-19 ワクチンも同じです。ワクチン接種すれば再び COVID-19 に感染することはないとは思わないでください。通常、本当に効果を得るには定期的にワクチンを接種しなければなりません。したがって、ワクチン接種によって COVID-19 の原因となるコロナウイルスが地球上から消えるわけではありません。これは、経緯は維持されなければならないということです。ワクチン接種が実施される一方、健康プロトコルにも従う必要があります。マスクを着用し、距離を保ち、頻繁に手を洗うことは、本当に COVID-19 の感染を防ぐために非常に効果的な方法です。また、政府も 3T、すなわち、ワクチン接種中の追跡、検査、治療を緩和してはいけません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Tisna no minasang. Rekisi desu. Kyou wa 1980年 12月 8日 ni John Lennon wa nakunarimashita. John Winston Lennon wa Beatles no leader toshite sekai ju de shirarete iru singer, songwriter, gakki shousha, sakka, seiji kasudouka deshita. 1970年 ni Beatles ga kaisan shita to kare wa solo toshite mo seikou wo asumemashita. Kyou demo otonaki no hitto kyaku no hitotsu wa Imagine deshita. Kono kyaku wa ato ni sekai no 3B ka no hitotsu ninarimashita. Kare wa Kurutta Fanu no Mark Chapa ni utareta tame 40 sai de New York de nakunarimashita. Sugi wa 1991年 12月 8日 ni Soviet 連邦が解放しました。1991年12月8日 ni ロシア、ウクライナ、ベラルシアは統一の解消を意味し、独立国家共同体 CIS に置き換えられることを意味するベラベラ憲章に署名しました。誰がソビエト連邦を解放する権利を持つかについて多くの議論を生じたとき、ゴルバチェフは1991年12月25日にソビエト連邦大統領として地位を辞任し、ボリス・エリシンに権力を与えました。ソビエト連邦の最高会議であるクライマックスは1991年12月26日に解散しました。これは連邦としてのソビエト連邦の解散を示し、連邦の29歳の誕生日の4日前に起こりました。最後は2010年12月8日に SpaceX はドラゴン宇宙船を打ち上げました。これは打ち上げに成功し、地球を周回した後に帰還した最初の民間宇宙船です。SpaceX のドラゴンは7つの宇宙船と貨物を低地球軌道に輸送できるカプセルです。このカプセルはロシア以外の国際宇宙ステーションセグメントにバインドできます。ドラゴンはアメリカの民間企業であるスペース X によって開発されました。ドラゴンはスペースシャトルの最後の飛行の前に2009年に初めて打ち上げられたフェルコン9キャリアロケットで打ち上げられました。2回目のフェルコン9飛行最初の成功に続いてドラゴンの最初の打ち上げが行われました。最初の打ち上げはアメリカ・フロリダ州ケープ・カナベラルにあるスペース X の施設で行われました。2010年12月8日にフェルコン9はフロリダ州ケープ・カナベラルから打ち上げられたスペース X ドラゴンをもたらしました。打ち上げは成功し、ドラゴンは打ち上げの約10分後にフェルコン9から分裂しました。その後、カプセルは地球、正確に太平洋に戻りました。これは民間宇宙船が軌道に到達し、水面に戻られるという歴史上最初のイベントです。
これで歴史を終わります。
Sanggup untuk melupakan dia. datang saatnya. Oh, 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 kau jadi bagian hidupku. Kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは国連に対し、世界が全ての人にワクチンを確実に配布できるよう支援するよう求めることをお伝えします。インドネシア共和国のレッド・マルスディ外務大臣は2020年12月3日と4日にニューヨークからオンラインで開催された COVID-19 パンデミックに対応するための国連総会の特別セッションに出席しました。イベントで、レノ大臣はワクチンを見つけることが挑戦の終わりではないと述べました。レノ大臣は、世界の国々の次の任務はワクチンが全ての人にとってアクセス可能であり、公平に配布されることを保証することであると述べました。12月5日ホームページの kemru.go.id が引用したように、レッド外務大臣は多くの国、 特に開発途上国ではワクチンの生産と流通の能力が限られていると述べました。したがって国連はインフラと人材の両方の観点から加盟国がワクチンの流通能力を高めるのを支援できなければならないということです。国連総会の議長であるフォルカン・ブスキル議長も同じ呼びかけをしました。議長は世界がこの危機に対処する上で国連のリーダーシップを本当に望んでいることを当局は理解していると述べました。フォルカン氏は国連は前に出て具体的な措置を講じ世界の信頼を高める必要があると述べました。一方国連総会でアントニオ・グテレ国連事務総長は貧困層、高齢者、女性、子どもなど社会で最も脆弱な層が最も感じているパンデミックの影響に焦点を当てました。事務総長によると彼らは最も影響を受けているのでパンデミック後の回復の機会は世界をより公正な世界に変えるために利用されなければならないということです。この機会でレッド外務大臣はまた国際社会が行う必要がある3つについて言及します。まず政治的コミットメントを具体的なステップに変更することです。もっとも差し迫ったものの一つは COVAX AMC やエクセラレーターなどのワクチンに対する多国間の取り組みのサポートで全世界での流通能力と人材のサポートです。第2に各国の医療産業の能力を強化することです。大臣は現在先進国と発展途上国の間で健康インフラにギャップがあると述べました。大臣によるとこれは研究開発技術移転及び産業協力のためのエコシステムの創出などを通じて取り組み必要があるということです。第3にグローバルな健康システムを強化し続けることです。世界保健機関は完璧ではありませんがパンデミックと戦うための取り組みを調整するために世界が有する裁量の選択をし続けています。すべての国は世界保健機関の能力を強化するのを支援しなければなりません。パンデミックの時代に確立された多国間メカニズムもパンデミックが終了した後も継続されなければなりません。技術に対するアクセスプールツールアクセラレーターおよび COVAX 機能は今後も使用され続けるメカニズムである必要があります。国連総会特別セッションはパンデミックに対応するための世界社会の集合的な取り組みを強化し続けるために開催されました。議論された特定の問題はワクチンの提供、パンデミック後の世界の回復及び将来の世界的な健康回復力の確保に関連したものでした。インドネシアはパンデミック対応フェーズの初めからとりわけ2020年4月2日に満場一致で承認された COVID-19 決議第74-270 COVID-19 と戦うためのグローバル連帯の対応に関する最初の国連決議のイニシエーターの一人になることで国際的な指導者的役割を 果たしてきました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソコンの Indonesia です。今日はロンボク島のアレスの料理をご紹介します。アレスはロンボク島の住民であるササク族独特の伝統的料理です。この野菜料理はとてもユニークです。すなわち 若いバナナの木の茎で作られ、外側の硬い皮は使われないからです。アレスで使われるのは実のなっているバナナの木の茎ではありません。実がなっている木の茎では美味しいアレスができないからです。ロンボク島ではバナナの木は植えてから3、4ヶ月の若い茎を取るためだけに植えられています。通常植えられるのはゴールデンバナナまたはカポックバナナの木です。アレス一皿には3、4基のバナナの茎が必要です。この調理方法はとても簡単です。取ったバナナの茎は繊維をきれいにしながら粗く刻み、水に浸します。そしてココナッツミルク、肉のブイヨン、キャンドルナッツ、ニンニク、小さな赤玉ねぎ、小さな青唐辛子、大きな赤唐辛子、ガランガル、生姜、胡椒、塩、エビのペーストなどのスパイスを砕いて滑らかにしたものと一緒に炒めます。このササクの名物は香ばしくシャキシャキしていて少し甘いです。通常この料理はキャッサバの葉と若いパパイヤを主な材料とする料理、ジェジェルクと一緒に食べられます。これら2つのロンボクの特産野菜は通常ロンボク島の別の特別な料理である海の魚や鶏の串焼き、ルフルフなどと一緒に楽しめます。以前はアレスを見つけるのは簡単ではありませんでした。なぜならこの料理は式典や結婚式または伝統的な儀式などの特定の機会にのみ提供されたためです。しかし現在はロンボク島で簡単に見つけることができます。特に西ヌサタガラ州のロンボク県のバイアン郡スナル村でです。値段は比較的安く、ご飯が一皿ついて1万から2万ルピア、または1、2米ドルです。リスナーの皆さん、これでパソネの認証を終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
kau sayang pada diriku kasihku. Masih banyak lagi rayuanmu. Ini kau namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang,
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はエレリ海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はパミッポラン、日本語でお先に失礼しますについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは今回のトピックパミッポラン、日本語でお先に失礼しますという会話を聞いてください。今回はケフィンさんはラマさんの両親に別れを告げました。ケフィンさんはラマさんの両親の手にキスをしながらラマさんの両親と握手しました。
Kami pamit pulang ya, Bu.
Hati-hati di jalan, Nak.
Ya, Bu. Terima kasih.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa lagi, Bu.
Listener 皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。パミッ、パミッ、日本語で帰宅、帰宅、ハティハティ、ハティハティ、日本語で気をつけてください、気をつけてください。ジャラン、ジャラン、日本語で道、道。Kami pamit pulang ya. Kami pamit pulang ya. 日本語で、お先に失礼します。お先に失礼します。Sampai jumpa. Sampai jumpa. 日本語で、またね。またね。リスナーの皆さん、別れの言葉は会話を終了して確かにさよなら いう時に使用されます。別れの言葉はまた青という希望がつけられます。あなたは sampai bertemu di lain waktu、 日本語でまたいつか会いますようにということができます。また sampai bertemu lagi、 日本語でまた会いましょうということもできます。ダイアログにはラマさんのお母さんは sampai jumpa、 日本語でまたねと言いました。その後ケフィンさんは sampai jumpa lagi、 日本語ではいまた会いましょうと返事しました。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Kami pamit pulang ya, Bu.
Hati-hati di jalan, Nak.
Ya, Bu. Terima kasih.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa lagi, Bu.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Suamiku, kekasihku.Harapanku selalu bersamamu. Sejak dulu hingga kini tak berubah, setiamu bertahan. SuamikuThank you. bimbang bila dekat ku dimanja semakin rimbang cintamu bersara.
Listener minasan, kore de Nihongo Hoso o owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia, mail は voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。